76.5.
Stay tuned to Hits FM 76.5.
この時間は市民活動推進課の小倉優子さんにお越しいただいています。ここからの時間は電力小売全面自由化について伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月1日から電力小売全面自由化がスタートしていますが、小売の全面自由化によって一般家庭にとって何が変わるんでしょうか。
はい、電気の小売業への参入の全面自由化ということで、さまざまな事業者が電気の小売市場に参入してきます。はい、でそのことで電力会社の選択が皆さんに可能になるということになります。それぞれの事業者が、お客さんを獲得するために創意工夫を凝らすことで、サービスの種類や内容がさまざまな形態多様化してですね、料金メニューの幅が広がるというような効果が、期待されています。
はい、必ず切り替えの契約をしないといけないんでしょうか。また電気が、ね、止まってしまうとかそんなことはないんですよね。
そうですね、手続きをしないからといって電気は止まりません。はい、今も供給されていると思いますが、慌てて契約するは全くありません。
はい、
でそして特に切り替えの契約などをしない場合は、現在供給を受けている電力会社から引き続き供給されるということになっています。
はい、新しく参入した小売電気事業者から電気を買うと、はい、停電しやすくなるとか、電力供給の品質への影響というのはあるんでしょうか。
同じ電線から供給される電力なので、電気そのものの品質というものは変わりません。はい、また小売電気事業者さんが供給力不足とかっていうことになった場合でも、全体の電気のそういったバランスは維持されますので、停電しやすくなるというような影響は全くありませんので、ご安心ください。
はい、小売電気事業者からさまざまなメニューが提示されているわけですが、はい、今までの電力会社から新たな会社と契約を切り替えたいと考えた場合に、電気事業者を見極めるポイントというのはどんなところでしょうか。
はい、まず小売電気事業者が電気事業法という法律に基づいて登録されている業者かどうかというのを確認してください。登録を受けている業者さんかどうかは、資源エネルギー庁のホームページに公表されています。はい、ただし実際に勧誘などをしている会社が登録を受けたそういった事業者さんの代理店とかという場合ですと、ホームページに載っていない場合もありますので、そういった場合は相手先だとか元となる小売電気事業者さんにしっかりと契約前にご確認をするということが大事です。
はい、
あとですね、小売電気事業者さんには料金を含む電気の供給条件というものを書面で説明する義務がありますので、その内容をよくご確認ください。
はい、
最後に料金だけではなくてですね、契約期間、あと途中で解約する場合の条件ですね、あとは料金割引のための条件などがある場合がありますので、そういったことをよく確認して納得してから契約をするということが重要です。
そうですね、電力会社を変更すると新しい電線が自宅に引かれることになるんでしょうか。
いえ、電力会社を変更しても電気は現在ある電線を経由して送られてきますので、新しく自宅に電線が引かれるということはありません。で電線を利用する費用とかというのも小売電気事業者さんが支払うことになっていますので、費用負担は特に発生しません。
はい、
また最初にその業者さんを切り替える場合に、スマートメーターという新しいメーターが必要になるために、取り替え工事というのが原則として必要になってくるんですが、そのメーター取り替えのための費用は一切かかりません。ただしこの費用なんですが、取り替えの時にご自分の都合でですね、設置場所今までここだったんだけどここにしてほしいとかですね、ちょっとグラグラなものを、危ないところについていたものを変えてほしいとかって自分でご希望なさって、そういった工事をなさった場合は、まれにそういった費用のことを発生することはあるんですが、取り替えのためという名目で費用がかかる場合は ありません、
はい、
あと新しい機械の購入を求められるということもありませんのでご注意ください、
はい、スマートメーターは原則無料で取り替えてもらえるということですね。
はい、そうです。
まあ、その他電力小売自由化についていろいろ知りたいという場合もあると思うんですが、どこに問い合わせをしたらいいんでしょうか。
はい、電力小売自由化について知りたいときは経済産業省のウェブサイトをご覧いただくか、あと専用のナビダイヤル、電力自由化専用ナビダイヤルというところもありますので、そちらをご利用ください。
はい、経済産業省のウェブサイトをご覧いただくか、専用ナビダイヤルのご利用ということですね。
はい、
電力自由化専用ナビダイヤルについて教えてください。
はい、電力自由化専用ナビダイヤル、電話番号 0570-028-555、 電話受付時間は平日午前9時から午後6時です。
はい、その他私たちが気をつけておきたいこと、どんなことがありますか。
そうですね、電力小売自由化に便乗した悪質な勧誘というものに気をつけていただきたいと思います。はい、電力の営業と偽ってですね、他の商品の販売をしてくるとかっていうことには要注意です。例えばなんですけれども、太陽光パネルが必要ですとか、電気温水器、蓄電池、そういったものの購入というのは電力自由化では購入する必要は全くありませんので、はい、それぞれの機器が必要ということについては、まあ、必要性についてじっくりと検討なさっていただいて購入を決めていただきたいです。
はい、電力自由化で新しい機器設備を購入する必要はないということですね。
はい、その通りです。
はい、電力会社の変更の契約について、
はい、
もし自宅に営業に訪れた方がいらっしゃってですね、
はい、
そこで申し込みをしました、でもよくよく考えたら、今のままでよかったのかななんて思った場合、クーリングオフというのはできるんですか。
はい、ご安心ください。その場合はクーリングオフができます。はい、クーリングオフは訪問販売だとか電話勧誘販売などで一旦契約した場合でも、一定期間であれば無条件で契約の解除ができるという制度です。
はい、
この電力小売の契約にも適用されますし、
はい、
自宅に訪ねてきた会社の方と契約した場合に法律で決まった書面を出されるんですけども、そちらを受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。
はい、8日以内であればクーリングオフが大丈夫と、はい、いうことですね。
はい、そうです。
安心しました。
電力の新料金の申し込みとかの契約以外でもですね、先ほど説明したような太陽光パネルだとか電気温水器などの訪問販売や、あと電話勧誘販売で申し込みされた場合でも8日以内であればクーリングオフができます。
はい、
また訪問販売だとか電話勧誘じゃない場合でもですね、例えば嘘の説明をされたり、あと長時間お店から返してもらえなかったというような場合があれば、はい、契約を解除できるというような場合もありますので、困った時は消費生活センターまでお電話ください。
はい、先ほどもお伝えいただきましたが、改めて電力小売自由化についてお問い合わせの電話番号など教えてください。
はい、電力小売自由化について知りたいときは電力自由化専用ナビダイヤル、電話番号 0570-028-555、 電話受付時間は平日午前9時から午後6時となっています。また契約について困ったことやクーリングオフなどの相談は高山市消費生活センター、電話番号 0577-35-2030、電話受付時間は平日午前8時半から午後5時15分となっています。
はい、ありがとうございます。この時間は電力小売全面自由化について、市民活動推進課の小倉優子さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。